QIC
パラキルでございます。今週は南海トラフ地震が起きたらということで、起きたらびっくりしますね。いろんな割れ方があるんでね、こう一概には言えませんしね、まあ、その全割れってやつ、一度に全部、この例えば東海、東南海、南海っていうその3つの巨大プレートが全部一度に割れて、そしてついでに関東からその東北にかけてのプレートも全部動いちゃったりしたら、ものすげえことになるんですけどもね、それがじゃあ起きないかというと、その起きない保証はどこにもないんですよ。で、ただ確率的にはやっぱり部分部分で割れていくんじゃないかっていうんで、その、半割れとかいろんな言い方があるんですけど、それでもまあ十分にでかい地震なわけですよね。で、木田優子さんが例えば、このプレート境界型地震というのがどういうメカニズムで発生してるかというと、なんかどういうふうなイメージを持ってますか？
地層が斜めになってて、
よくさ、その海からこうその地中に沈み込んでる、プレートとその上に乗っかってるプレートがあって、なんかこう、こんにゃくみたいな感じで、その、こんにゃくとこんにゃくがこう、すれ合ってる中で、最初上のこんにゃくがぐにゅって曲がっていくんだけど、もう耐えられなくなったところでブルンって戻るみたいなイメージがないですか？それを今、最近はそのこんにゃくは使わなくて、CG でやりますけどね。だからその海底プレートがどんどんどん海に沈み込んでいくときに、その地面のその内陸のプレートがそれに引きずり込まれてぐーっと海の方に持ってかれるけど、それがこうボンと戻るっていう、そういうイメージを持ってると思うんですよ、ほとんどの方は。で、あれがね、まあ、さ、間違いじゃないんだけど、その非常になんかね違うんですよ、あれ。で、あれをね、最初にね、あまねく、こう、全国に流布した、人がいるわけですよ。竹内仁先生というね、東大の、名誉教授がいるわけですけど、その竹内仁先生が、1973年の東宝映画、日本沈没に出演してるわけですよ、本物が。で、そこで、その、丹波哲郎演ずる山本総理、山本って名前が総理になったのはこれぐらいもすごいですよね。まあいいんですけど。それで、その山本総理にその地震のメカニズムをレクチャーするシーンがあるんですよ。で、その時に、そのプレート境界型地震を、そのこんにゃくを用いて映像を見せてるんですよ。あそこからなんですよ。プレート境界型ってそういうふうなものだっていうふうに思うのが。でね、僕はもうちょっと違うイメージを持っていて、海底のプレートにも実は山があるわけですよね。山や谷が。でこぼこしてるわけですよ。わかります？で、その山が動くわけです。ずるずるずると山が動いてって、で、そこにその内陸のプレートがガンって噛み合うわけですよ。引っかかるわけです。で、引っかかったまま、ずるずるずると長い時間をかけて、その引きずり込んでいくわけです。で、これ山もすげえこう、一枚岩みたいな頑丈な山だったりすると、もうてこでもこう動かないぞってみたいな感じで、こうガーッとこう踏ん張るわけですよ。それで内陸のプレートもそれに引っかかって、こう動かないぞ、動かないぞってなってるわけですよ。ところが、いい加減力がこう加わって、もう限界に達すると、ひょっとすると内陸のプレートなのか、その海底の山なのか、どっちかわかんないけど、どっちかが壊れるわけですよ。バーンと破壊するんですよ。で、その破壊したそのすごいエネルギーを放出したもの、これがプレート境界型地震っていうものです。なので、2011年の東日本大震災の時のその東北地方太平洋沖地震という巨大地震が起きたんですけど、それなんかもまさにそうで、いろんなところにそのデコボコがあって、そのデコで引っかかってずるずるずるとやってたやつがバーンって壊れて、それで連続して山が破壊されていったんですよ。バンバンバンバン。ええ。だから、一回で済んだ地震じゃなくて、連発して巨大地震が起きて、で、それがその東北の方から、あるいはこの、北関東の方まで連発したもんで、相対的に大地震になっていくという。ですから今回もしこの南海プレートとかの、地震が起きた場合は、ほぼほぼ同じような形になるので、 通常の内陸型の地震みたいに一箇所が震源になるみたいな形じゃなくて、その連発して、さみざれじゃねえ、さみざれじゃねえ、乱れ打ちだ。乱れ打ち、さみざれじゃなくて乱れ打ち。乱れ打ちみたいな地震になるので、それはそれはすごいですよ。なので、その宮崎県沖から高知県沖、そして和歌山沖ぐらいまでが、そこで何箇所も、その巨大な山が破壊されていって、そしてその大変な地震のエネルギーを放出していくというものが、このプレート境界型地震なので、でそれが今度他のところのね、まあ東南海とか、東海とかのところのプレートまで影響を及ぼしたらえらいことになるわけで、これは防げる災害かどうかって微妙です。防げるっていうか、その地震自体は防げませんけど、揺れた後に自分の命を守るという行動が取れるかどうかっていうのはちょっと難しいかもしれないです。厳しいことを言いますけど、例えば高知県だとかの沿岸部だとかは本当に直後に超巨大津波が襲います。30メーターぐらいのやつだから、ビルでいうと6階建てとか7階建てぐらいの波が一気に襲ってくるわけですよ。で、果たして逃げられるかどうかっていう、そのまさしく東北地方に伝わる津波てんでんこという、もう人のことはほっといて自分のことを、自分の身を守れっていう、走れるやつは走って逃げろ、高台に逃げられるやつは逃げろっていう、そういうことで、そこにそれはまあ言ってみれば究極の自助なんですけど、そこに究極の公助が果たして出せるかどうか。公助っていうのは、例えば目の前に子供がいるとか、お年寄りがいるとか、体の不自由な人がいて、その人たちをどうやって助けるのかっていうのは、これは公助になってくると思うんですけど、それが果たしてできるのかっていう。で、津波避難タワーっていうのが、まあ、あちこちに作られてるわけですよ。まあ、いわゆる垂直避難っていうんですけど、高いところに逃げれば津波の被害をこう防ぐことができると言われてるんですけど、最近のニュースでは、その津波避難タワーが、どうやら持たないと。波が来たら、その波の力、いろんなものがぶち当たって、ぐにゃりと曲がってしまうんじゃないかっていうふうに、そういうのが危惧されておりまして、これどうすんのよって話で、これ緊急に補強すれば、今ならまだ間に合うんだろうけど、どこもそういう予算措置とか取ってないんだろうなとかって思っちゃうんですよね。さっきの大阪の、食料の備蓄があんなもんだ。ちなみに大阪の備蓄っていう、食料備蓄というのは、なぜ30万人っていう数字が弾き出されているかというと、大阪で上町台地というところがあって、そこで上町断層というのがあるんですけど、それが動いた時に内陸性の大きな地震が起きるわけですが、それが起きた時に、発生する避難者の想定数が30万人と想定してるんですよ。で、それはどういう根拠で算定したのか知らないけど、そういうふうになっていて、その避難した30万人が、まあ、最低2食は食えますっていうことで、アルファ化米とか、アルファ化米っていうのは水を加えれば加え、そのまま食べられるご飯とかですけどね、あと雑炊とかあって、そういったものを、2回分ずつ用意してるということなんです。で、まあ、大阪府も一応大阪市民のために用意していて、それを加えると、まあ、1日1食だけど、3日分持ちますと。で、3日耐え忍べば、自衛隊だとかそういったところが、その救援に来てくれるんだという想定でやってるんですけど、どうですかね、これは。
あくまでも想定だからですね。
熊本だって3日じゃ来なかったかな。まあ、来たところもあったけど、ねえ。
バラバラですもんね。
うん。宅間丸小学校はすぐ来たけど、大江小学校は来なかったぜ。
だからそういうバラつきがあるわけです
よね。うん。だから、花岡市のところはもう、美味しいご飯が来てますよ、とかってから言ってて。
違いは何
だろう。俺のところカビ臭い雑炊しか出なかったぜ、みたいな話で。で、まあ、結局、うちはもう、次女に、火事を切りましたんで、自分で米炊きましたけどね、あの時はね。で、まあ、ともかく本当に偉いことが起きますので、これが 今すぐ来るかどうかって僕は私もまだ怪しいと思ってるんですよね。ただですね、その、不思議だなと思ってる話を今からしますが、いきなり、地球外の話をするんですけど、決してこれオカルトとか、あるいはなんかとんでも科学の話ではなくて、太陽の話をさせていただくんですけども、太陽というのは、そのいろんな太陽の活動が活発な時っていうのは、黒点が増えるんですね。で、黒点が増えている時ってのは当然太陽の活動が活発である。今がまさにそうで、今、とんでもない数の黒点が発生しています。100を超えるんですよ。で、ものすごいフレアとかが発生してまして、ここ、その数ヶ月間すごいんですよね。なので、2、3日前も北海道でオーロラが見えたわけですよ。でも、今年もすごいですよ。オーロラ祭りですよ。世界中でオーロラが見れるぐらいのオーロラ祭りになってて、とんでもない太陽の活動が活発化してるわけです。で、この太陽の活動が活発化してる時っていうのは、実は、そのエネルギーが地球にどんどん降り注いでるんですけど、この時って地震があんまり起きないって言われてたんですよ。でね、地震が起きるのって太陽のね、その黒点がね、減ってきて、急にその活動が停滞してきたら起きるって言われてたんです。で、その太陽のその活発になったり、その停滞したりするっていうのが11年周期なんですよ。これはもう研究結果でもう分かってるんですけど。で、だからそういった意味で言うと、今年とかは大地震が来る当たり年じゃないんですよ、本当は。でね、で私そこでちょっと私のいつものそういうひらめきなんですけど、太陽黒点が増えた時は確かにその地震だとかのエネルギーを溜め込む時期なのかもしれない。で太陽の活動が停滞した時に地球は今度そのエネルギーを放出するということで地震が起きるというふうに仮に仮定した時に、実は太陽の活動がとんでもなく活発化した時にどうなるかっていうデータがないんではないだろうかという気がしてきたんですよ。で、ちょっとこれはまだわかんない。調べないとわかんないですけど、ひょっとしたら太陽黒点がものすげえ、その太陽の活動がものすげえ活発化した時っていうのは、意外とこれはバランスが崩れて、地震とかなんとかが起きてるんじゃないかなっていう気がしてきたので、ちょっと今調べようと思ってるところなんですけど、これがまたわかったら、どっかの番組でそれをまたひけらかそうと思っておりますけど、なんかちょっと今バランスが崩れてるような気がしております。ゆえにひょっとしたら来るかもしれません。それとむしろ宮崎で起きたそのマグニチュード7っていう大きな地震なので、九州地区にその近いから、そのいろんな影響を与えてるわけですよ。で、僕は非常に危惧をしておりますのが八代です。八代で聞いていらっしゃる方も何人かいらっしゃると思いますけれど、その熊本大分大地震で、その双川避難断層というやつの、特に双川断層があちこち割れたわけですけれど、で避難断層ももちろんあちこちで割れてますが、その避難断層の南の端っこ、熊本県の八代市、そしてそこから八代海、海の方まで行ってますけど、そこにその避難断層が走ってるんですが、その避難断層は割れていません。なのでこれから割れます。で、まあ、私2016年のあと2、3年後に割れるだろうと思ったんですけど、割れてないですね。そして今2024年あと2年で熊本大分大地震からもう10年経つんですよ。早いですね。10年経つんですよ。なんかついこの間のように思わない？
そうですね。
俺まだすげえ鮮明に記憶が残ってるけどね、記憶が。もう8年経ってるんだよ、8年。だって、あの年の2016年のその地震以降さ、避難生活、そして真夏の引っ越し、化合作戦2016、そして新鍋スタジオの開設、そこから右往左往みたいな感じで、もうなんかついこの間なんだけども、8年経ってんだなと思って。で、まああと2年で10年ということになるわけですが、まだ起きてないんですよ、その八代が。なので今回ちょっと なんか心配してます。よかったら気をつけていただきたいと思います。八代でマグニチュード7ぐらいのが起きた場合は、熊本でも震度6弱6強ぐらいになりますから、大きな被害が出ます。注意していただきたいということを申し上げておきたいと思います。もちろん他の地域も、まあ、今日もねその神奈川で起きてますけども、気をつけていただきたいということです。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
世界のファッション、玉金。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。